それでは聖書、第一ペテロの手紙3章15節の後半から17節、第一ペテロの手紙3章15節後半から17節、それではお読みいたします。あなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。ただし柔和な心で恐れつつ、健全な良心を持って弁明しなさい。そうすればキリストにあるあなた方の善良な生き方を罵っている人たちがあなた方を悪く言ったことを恥じるでしょう。神の御心であるなら、悪を行って苦しみを受けるより善を行って苦しみを受ける方が良いのです。以上の箇所から、いつでも弁明できるようにと題して広川先生にメッセージを取り継いでいただきます。
皆様おはようございます。10月も今週で、終わるということで終わりに近づいてきておりますけれども、まあ、先週からですね、特に火曜日あたりからですね、急に寒くなり、夏から秋を飛び越して、冬に入ったように感じます。気候の変化が激しいので、皆様の体調が守られますようにお祈りをいたします。それでは一言お祈りをいたします。御在天の父なる神様、先週1週間、主イエス様が共にいまし、その一人一人の歩みを守り導いてくださったことを心より感謝いたします。今日また、私たちは神様を礼拝するためにこの場に集って来ております。一人一人体の弱さや、また心の中にある憂いや痛み、また等しく霊的には飢え渇いて御前に集っています。一人一人の状態をよくご存知の主イエスキリストが健やかにしてくださり、また今日から始まる新しい週も使わされたところ、置かれたところでキリストを証しできるように一人一人を励まし助けてください。聖書の御言葉から励ましをいただきたいと願っています。一人一人に必要なメッセージをお与えください。主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて今日はですね、第一ペテロの手紙3章の15節後半から17節となります。前のですね、15節の前半のところで、この手紙の著者であるペテロは、まあ、この周りの方々の中にはキリストに対して好意的な方もいらっしゃいますけれども、反対をする人たちがいらっしゃいます。そういう人たちがさまざまな形で、まあ、嫌がらせあるいは迫害をしたということがあったとしても、恐れないようにしなさいと勧めていました。今日の15節の後半にはこうありますね。あなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさいとあります。ここではですね、クリスチャンのうちに持っている希望というもの、それについて説明を求める人がいらっしゃいます。その人に対してはどのような人であったとしてもいつでも弁明する、あるいは話せるように用意をしていなさいと勧めています。それではクリスチャン、イエス様を信じている人たちはどういう希望を持っているんでしょうか。もうそれは もうすでによくご承知のことと思いますけれども、イエス様を罪からの救い主として信じた人は永遠に生きる命を信じた時から持っているということです。これは大きな祝福だと思いますね。神様の国に生きるものとなるということです。これがクリスチャンが持っている希望です。そしてこの希望を持っている人は以前と生き方が変わっていくので、日頃の行動が変わっていきます。私たちの今までの行動というのは、まあ多くの人がそうであるようにですね、私はとにかく自分の人生ね、一度限りなんだから、とにかくね、自分が願っていること、自分の夢、やりたいこと、それをですね実現するように歩む、もうこれに尽きるという方がほとんどではないかと思いますね。食べたいときに食べて、飲みたいときに飲み、興味のあることや自分がやりたい、これはやりたいとそう願っていることは一生懸命努力してやります。しかし関心がないことやあまりこう気乗りがしないということはやらない、あるいはまあ仕方がないから適当にまあしておけばいいでしょうと、まあ、そういうですね極めて自分中心の生き方でした。しかしイエス様を信じた人の行動というのはもちろん自分の夢ありますよ、希望ありますよ、やりたいことあるんですよ。でもその希望を叶えることはしたいんですけれども、しかし優先すべきはまず神様が願っておられること、神様が私にしてほしいと願っておられること、まあ、そのことをですね神の御心というふうに私たちは言いますね。その神様の御心に従って歩み、神様が喜ばれることを選んでしようとする、そういう思いが先に立っていきます。自分を中心にして生きるということではなく、神様を中心にして生きるということを自ら選んでいこうとするということです。まあ、こういうですねクリスチャンの生き方を見た周りの方々の中にはあまりですね好意的に受け止めない方もいらっしゃいます。まあ、自分と比較してですねクリスチャンよりは自分の方がですね勝っていると優位に立ちたいと思っているからです。反対にもちろん好意的にですね受け止めてくださる方もあるでしょうし、どのように思っている人に対してもクリスチャンは求められてきた時にはですね、あなたや私が神様から与えられている希望ということについて語ることができるように備えをしなさいという勧めです。16節に、ただし柔和な心で恐れつつ健全な良心を持って 弁明しなさい。そうすればキリストにあるあなた方の善良な生き方を罵っている人たちがあなた方を悪く言ったことを恥じるでしょうとあります。クリスチャンに対してですね、あなたが持ってらっしゃる希望、望み、期待、そういうものについてですね、説明を求める方があった場合にはどのように接していけばいいのか、その心がけが語られています。語る時のですね、心がけは柔和な心、すなわちこうトゲトゲしい話し方ではなくてですね、優しく穏やかな心で語る。そして恐れつつ、私たちを愛し慈しんでくださっている神イエス・キリストを恐れ敬いつつ、そして健全な良心、悪意ではなく正しい良心を持って弁明する、話していくように求められています。いや、どうしてね、そういうふうにこの穏やかにですね接してくださるのか、不思議だと、まあ、自分とですね異なる振る舞いをする人に対してこの疑問を持ってですね、いや、どうしてですかと聞いてくる方がいらっしゃいます。インドでですね、この貧しく困難な中にある人たちのために生涯を捧げていかれたカトリック教会の修道女マザー・テレサもですね、彼女の生き方に多くの人が疑問を持ちました。ある時ですね、アメリカのこの記者がですね、マザー・テレサにこういうふうに言ったそうです。一日ね、何千ドルももらってもね、私はね、あなたが今やってる仕事はしたくありませんと言ったそうです。一日何千ドルっていうのはですね、一日100万円とか150万というお金を、たとえね、あげるから、これやってって言われても、いえいえ、私はね、そういう仕事はね、絶対したくないと。断るっていうふうに言ったそうですね。するとですね、マザー・テレサはですね、こういうふうに答えられたそうですね。いや、私もね、一日何千ドルいただいたとしてもね、この仕事は私はしたくありませんというふうに答えたそうです。今自分の目の前で死にゆく人々にお金や物の損得という価値観を超えた、この人は神様が私に接するように、愛を持って接するように託された人々だから、私はこの人を愛し、そして大切に接していきたい、そういうマザー・テレサの生き方にこの質問をした記者は深い感動を覚えたそうですね。普通の人の生き方と全く違っていたということですね。クリスチャンの心が変えられていくのは、イエス・キリストを信じるというのはただ単にですね、この頭の中だけで私はね、信じる信じないということを決めているわけではありません。私がイエス様を信じますということは、見た目ほとんど何も変わりません。でも聖書の約束は、信じる人のうちには清い聖霊なる神が住んでくださると 約束されているんです。その聖霊なる神様の働きによってクリスチャンというのは心が変えられていきます。柔和な心、いつでも誰に対してもですね、優しい穏やかな言葉口調で語ることができるか、私たちの努力ではできません、そんなことは。けれどもうちにおられる清い神様はあなた私の心を柔和な心に変えることができます。また私たちの日常生活で神様は目に見えませんけれども、目に見えないからといって神様はいないわけではありません。神様は霊的な存在者として今も私たちと共に歩んでくださっています。その方を恐れ、そして敬いながら正しい良心を持って相手を困らせたり迷わせたり、そういう悪意からではなく正しい良心を持ってイエス様から与えられている永遠の命という希望について語っていくようにと。ですからクリスチャンの善良な生き方を悪く言う人たちは沈黙せざるを得なくなります。そして後に彼らが福音に思いを巡らしてイエス様を知る機会になるという可能性があります。17節には、神の御心であるなら悪を行って苦しみを受けるより善を行って苦しみを受ける方が良いのですとあります。皆さんね、悪いことをやってる人が苦しみを受けるのは当然だと思いませんか？普通そうですよね。でも良いことを行っている、神様の前に正しいことを行っているのに苦しみを受けるということは理不尽なことです。あってはならないことです。でもあってはならないことを経験していくのがクリスチャンなんです。しかしそのことをですね、もし私たちが自分の力ですね、我慢ね、いやここはね、私はね怒っちゃいけないね、腹を立てちゃいけない、苛立ったらいけない、強い口調でね相手にねバーンとこう言い返す、いやそんなことをしてはいけないとこう我慢する、まあこれは限界がありますね。いずれ堪忍袋の緒が切れる時がやってきますから、いきなり暴発をいたします。そうではなくって、聖霊なる神様、あなたは私のうちに住んでおられる聖霊の助けによる忍耐をする、途中で決して諦めない、途中で投げ出さないという忍耐をするならば、それはイエス・キリストを信じていない人への証となっていきます。私たちはですね、誰かから批判を受けたり、まあ、その批判がですね的を得ている批判というよりは、いやそれってちょっと言いがかりじゃないですかとかですね、もう面と向かってですね悪口を言われるというご経験あると思います。でそういう時にですね、当然のことながらカチンときてですね腹が立つ、そしてその悪口を言った人を悪く思ったり、もうこんな人はね信用できないというふうに感じたり、そしてもう、こう言葉がですね乱暴になって相手に 言い返したり、すぐに反応してしまいやすいという傾向を持っています。その結果はどうでしょうか。穏やかに柔和な心で話すというよりは、もう険悪な雰囲気になってしまわないでしょうか。けれども、たとえ的外れな批判を受けたとしても、忍耐をする、耐え忍び、その人がなぜそういうことを言いたいのか、言おうとするのかを受け止めて、すぐに言い返すのではなく、一呼吸置いて落ち着いて必要な言葉を語るようにすると、この人が穏やかなのはどうしてだろうと、そう思う人がいるでしょう。またその疑問を聞いてくる人もいるでしょう。私の中にもしあなたから見てね、良いと思われることがあったら、それはイエス様のおかげです。イエス様と出会い、イエス様を罪からの救い主として信じて歩んでいる中で、私は少しずつ心が変えられてきています。もちろん完全なものになっているわけではありません。さまざまな不十分なところ、わがままなところ、自己中心的なところを持っています。今私はその変えられていく途上にあるものですと語ることができます。弁明するっていうのは、聖書やイエス・キリストのことをですね、一方的にこうなんですよ、聖書にはねこう書いてるんですよということを一方通行で説明するということではなく、むしろ相手の話をよく聞いて、そしてその中でですね、クリスチャンの生き方ってどういうことなんですかと聞かれた時に、イエス様のことを自分がどのようにしてイエス様と出会い変えられていく途上にあるかということをお話しすることではないでしょうか。そのためにはいつでも誰に対しても弁明できる用意をしておかなければなりません。その用意とは、聖書をよく読んでイエス様についてよりよく知るようにするということはもちろんのことなんですけれども、もっと大切なことは、その御言葉を自分の生活に当てはめて御言葉に従って歩んでいこうとする姿勢が大切なことではないでしょうか。なぜならばですね、そのような生き方が弁明する、イエス様について人に語るという時の土台となるからです。御言葉を聞いて自分の生き方を変えていこうとするということが、何よりイエス様を伝え、そして弁明することとなります。ですから私たちは日々主イエス様との交わり、聖書の御言葉から聞くということ、そして私たちが祈るということ、祈るというのは嘘をつかないでいい時間なんです。自分をですね、よく見せようとして取り繕ったり、自分を責める、そういう時間ではありません。そうではなく、自分がありのままで、そのままで神様の前に出て祈っていく時間です。それが嘘をつかない時間なんです。祈りっていうのはそういうものです。その交わりを絶やさないようにいたしましょう。毎日皆さんは忙しく立ち働いていらっしゃると思います。 やらなければいけないことは山積みです。でもふと立ち止まってイエス様との交わりを大切にしていきましょう。そうすることによって私たちはとげつおいしさではなく柔和な心で主なる神様を恐れ敬い、そして正しい良心を持って私たちはイエス様を証ししていくことができます。そのように神様に祈り求めながら今週も歩んでまいりましょう。今週の皆様の、イエス様との交わりが祝福されていきますようにお祈りをいたします。天におられる神様、あなたの尊い皆を賛美いたします。私たちは毎日慌ただしく過ごしています。やらなければならないことが次から次にやってきます。でも主の前に静まりイエス様との交わりをしっかりと持って柔和な心、神を恐れる心、正しい良心を持ってイエス様を証しできるように一人一人を顧み導いてください。病を得ている方々を顧みて癒し健やかにしてください。試練の中で苦闘しておられる方々励まし支えてくださるようにお願いをいたします。私たちの主イエスキリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。